カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2019年12月14日土曜日午後3時7分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティー若です。いや、先日ね、なんか僕がこう、なんでしょうね、こう意外とちゃんとやってるサブスクリプションっていうのもなんか変ですけど、定期購入してるやつが、ネスレのネスカフェドルチェグストの、カプセル、コーヒーカプセル。まあなんかね、僕ずっともうここ何年かな、3、4年ぐらいかな、ずっとネスカフェの、ドルチェグストのカプセルを、でコーヒー入れてるんです。まあなんか前はね、なんかコーヒー屋さんとか行ってね、なんか豆を挽いてもらったやつを、なんか行きって飲んでたりしてたんですけど、なんか別にいいかなみたいな。なんかもうそこまで行くのもなんかもうめんどくさいなと思って、で朝はただでさえ時間がないので、もうなんかいちいちやるのめんどくさいなと思って、なんかもうちょっと朝はこう効率よくやりたいと思って、でどうせね家にいてコーヒー飲むのってね朝ぐらいしかないんですよ。あとも休みの日は結構飲みますけども、なんか休みの日はもう家にいたらもう 3,4 杯ぐらい行っちゃいますからね。だからもうそんな時間かけなくてもいいなと思って、ネスカフェのドルチェグスカプセルを、定期購入してるんです。であれ本体はね、確か定期購入した時の一番最初になんか勝手に向こうから送られてきて、勝手にじゃないですけども、なんかあれは無料でなんか貸してくれますみたいな、カプセルを定期購入している間は貸してあげますよみたいな感じでね、まあ、貸してあげるという名目でもうもらってるようなものなんですけども、もうそれずっと使ってますね。まあ、未だに壊れちゃんとなんか故障したりとかはしないんで、ね、すごい長持ちしてるんですけども、でね、まあちゃんと一定のクオリティのね、コーヒーが出てくるんで、まあ別にいいんですよ。で、最近はね、なんかスターバックスコーヒーのカプセルとかも出てて、最近はね、そのカプセルも買ってるんですよね。スターバのカプセル、2種類ぐらいかな、僕が買ってるのが2つぐらいあって。で、あとはもう、ネスカフェの、モーニングみたいななんかコーヒーを買っているんです。なんかそういうのをね、もう、札幌の4スタにいる時だからもう4年ぐらいだね、やっぱりね、4年ぐらいはずっとね、買ってたんですけれども、この間まあね、たまになんか年にね 1,2 回ぐらいね、ネスレから電話が来るんですよ。なんかいや、いつもありがとうございますみたいなね、今こういうキャンペーンやってんすみたいなね感じで、まあね、普段あんまり出ないんですよ、それには。なんかね、もう別に、いや、いいよ、みたいな。もう別にいいんだよ、みたいな。そんな、キャンペーンとかどうでもいいんだよ、とかって思いながら、いつもはね、結構割と聞き流してるんですよ。でね、先日もね、なんか電話があったんです。でね、まあ、うっかり出ちゃったんですね。うっかり出ちゃって、したら、なんかその長期、まあね、長年にわたってその定期購読していただいている方になんかクリスマスプレゼントをお送りしますみたいな電話で、何言っちゃってんのこいつとかって思ってたんですよ。で、聞くと、なんかその1万円分なんかそのグッズをお送りしますみたいなので、ね、なんかじゃあなんか僕ドルチェグスト持ってるんで、じゃあそのドルチェグスト使えるやつくださいみたいな話を言ったんです。で、なんかそれとあとね、まあ、なぜか知らないですけども日用品ということで、なんか洗剤とかがすんごいいっぱい入ってるなんかやつも送りますみたいな風に言われたら、はぁ、あ、みたいな。で、それなんか1万円分ぐらいだったそうです。で、なんかそれをじゃあお送りしますねって言って、まあまだ家には来てないんですよ。なんかその電話だったのが結構割と最近3日4日ぐらい前の話なんで、まあまだ家には来てないですけどね。で、なんかメール で送ってるっていう話をその電話で聞いたんで、メールなんか来てたっけと思って、まあね、大体ね、僕のメールなんかね、仕事のメールもそうですし、なんかいろいろね、持ってますけどね、この番組のね、チーム若いちのことどうのメールも持ってるし、普通の携帯のメールも持ってるし、まあね、なんか何個だ ?1、2、3、4、5、6、7、8、8つぐらいかな。なんかね、僕の今ね、Mac で立ち上げてるサンダーバードの、メールアカウントはね、8つ今あって、8つぐらいあって、で、加えて、まあ、仕事のメールもあるんで、もうなんか1日何通メール来てるかもよくわかんない。多分ね、1日1000通ぐらい来てんじゃないと思う。だ見るわけないでしょうと思ってね、まあ、頑張ってね、探しました。ネスレって書いてから、検索したらですね、出てきました、なんか。いや、そしたらね、それ見たら結構すごくてね、なんかね、ちょっと予想以上にクリスマスプレゼントだったな、みたいな、ちょっとね、びっくりしたんですけども、これ出てくるかな。なんかね、そんなにネスレさん、なんか儲かってんのみたいな感じで。なんかそのいただいたやつを見るとですよ、なんかキットカットとかもついてきて、なんかフルグラもね、カルビーのフルグラもついてきて、で、ネスカフェドルチェグストのカプセルの飲み物もついてきてみたいな、なんかもうすごいいっぱいついてきてるね。しかもなんか P&G のなんかアリエールとかね、ジョイとかね、ファブリーズとかね、なんかその辺ですよ。なんかもうその辺もなんかいっぱいついてきて、みたいな、そんないいことをしてくれるんだっけネスラさんはみたいな感じで、なんか結構ねいっぱい送ってくれるみたいで、まだ届いてないんで、まあ、届いたらまたね、なんかツイッターとかでつぶやこうかなと思ってますけども、いや、ちょっと予想以上のクリスマスプレゼント割と結構衝撃を受けたっていうですね、最近の話。はい、まあね、で、まあ別にそんなネスレの回し物じゃないですよ、全然ネスレの回し物じゃないですけど、なんかそんな話もあってね、その他長期でなんかやってるものですか。いや、なんかね、いろいろあると思う。なんか、意外だったのはこのネスレね。もう自分もね、知らず知らずにね、そういえばもう4年ぐらいやってるわと思ったのは、そう、ネスレさんね。あとはね、アドビのクリエイティブクラウド、あれはもう何年ぐらい ?1 年半。もうちょっとやってるかな 2年ぐらいやってるかな、高いんですよね。月額6000円ぐらいするからね。なんかもう。やめようとは、まあ、思わないけど、なんかさ、なんかアカデミック版とかあるじゃないですか。なんかね、なんか いろいろやれば、なんか僕もアカデミック版を買えるらしいんです。なんか買おっかなみたいなね、アカデミック版にしよっかなみたいな。で、普通に買ってたら月額6000円って結構よみたいな。それもなんか一月の電気代ぐらいあるよみたいなね。なんかやめようかなとか思ってますけどもね。はい、そうだそうだ、配達系で、そうだ、一個思ったのは、そうアマゾンの話なんですけどね。まあ、ここゴスタは東京都内某所、まあ、23区のどこかにあると言われてますけれども、まあ一応ね、ここの家はね、ウーバーイーツとかね、まあ、出前館はどこでも来るから、札幌でも来るもんね。まあ、そう、ウーバーイーツも来るし、アマゾンもね、なんだっけ、フレッシュなんとかみたいなやつあるじゃないですか。なんか肉とか魚とかも届けてくれるやつ。ね、対象エリアにもなってるんですよ。まあ、そっちは使ったことないんだけど、一応ね、使えんだと思って、ね、アプリでさーって見て、まあ、いいかな、みたいな感じでね、結局何も買ってはいないんですけど、そっちでは。アマゾンはね、そう、なんか最近でもないですけどね、結構割と早くから、なんか、すぐ届けてくれるサービスをやってるエリア内でして、 ね、下手するとね、もう注文した3、4時間後ぐらいに来るんですよ。早みたいな。どっから持ってきたのそれみたいな。本当にびっくりするぐらい早く持ってくることがあるんですよ。なんか、そう、Amazon プライム会員だって、なんかそういう、なんか別にお急ぎじゃなくてもいいんだけど、お急ぎ便とかね、できたりとかするんですけど、まあ、お急ぎ便はね、まあ、そんなには使わないですね。あんまり使わないですね。時間指定できるときは、でかいもの買うときはね、極力土日に来るように指定しておきますし、ちっちゃいものだったらね、僕は普段、ファミリーマートとかローソンとか、コンビニで受け取れるようなやつはね、コンビニで受け取れるように手配しておくんですけども、最近アマゾンさんの、最近にもないですよね、置き配っていうサービスをやってまして、まあこれ多分北海道は多分やってないと思うな。だって北海道とかだと、だって普通にヤマトとかね、日本郵便とか、まあ、佐川はあんまりアマゾンで使うことないかな、うん、が届けてくれると思うので、多分ね北海道あんまりないと思うんですけど、東京はね、宅急便使って送ってくるわけじゃないですよ。まあね、なんだっけ、デリバリーなんとかみたいなやつか。なんかあんたもアマゾンのなんか下請けみたいな会社がなんかね、まあよくね、外国人労働者を使って、まあ配達してるっぽい感じがするんですけども、そうそう、大体ね、アマゾンに頼むとね、それで来るんですよ。もう、だから、あんまり最近ヤマトとか佐川とかでは来ないんですよ、全然。うん。なんですけれども、なんかその、置き配っていうサービスをやっていて、なんかその、配達するところに出てくるんですよ。なんか、どこに配達しますかみたいな、なんか、配達指定しないとかってやると、普通の、なんか、その、対面でね、サインか印鑑をして受け取るやつなんですけども、置き配に指定すると、玄関の前とか、あと、なんか、ボックスの中とかね、なんならなんか、ガスメーターの扉の中とかっていう、なんか、すごい細かい指定とかできるんですよ。で、先日、まあ別になくなっても、万が一紛失したとしても別にそんなに困んないなっていうものを、まあ、で、それなりに大きいものを買ったんですよ。で、まあいっかと思って、置き配を試しにちょっとやってみようと思って、置き配配達を頼んでみたんです。まあ、すぐね、翌日ぐらいに宅配されましたけども、ちゃんと家の玄関の前に置かれていて、まあ、確かにその時はね、まあ、たまたま別にね、ピンポン押してくれても、僕が家の中にいた時だったんですけども、置き配ちゃんとしてくれて。で、するとなんか iPhone のね、Amazon のアプリで通知が来て、配達しましたみたいな感じで、配達した時の写真はこちらですみたいなのが出てきて、写真と思って、何写真ってと思って見たら、ちゃんと家の玄関のドアの前に荷物を置きましたよっていう、置いてる写真をパシャって撮ってて、でそれをなんか僕のところに送られてきて、ちゃんと あなたの家の前に置きましたよみたいな写真が来るんですよ、ちゃんと。へえみたいな、あ、ちゃんと家の前に置いてあると思ってね、で玄関ドア開けたらちゃんと荷物ありましたっていう、ね、なんかそういう話なんですけども、置き配ね、まあなんかいろいろね、ネットで見てると賛否両論があって、家の前に、いや別に置き配指定してないのに置き配されて何なのとかっていうのがあったりとか、雨降ってんのにこれをここに置くなよみたいな、なんかそんなのがいろいろあって、まあなんかいろいろね、問題点はありますけれども、まあでもやっぱりね、配達してくださる方のことを考えるとね、なんか再配達とかするのも、なんか依頼するのもね、こっちもこっちでなんかちょっと申し訳ないなって気持ちになるし、でだったら最初から日時指定しとけよっていう話なんだけどもね、まあどうそうもいかないところもあるだろうしね、だからそういう意味ではね、置き配、まあなんか相性、なんか郵便局とかもね、なんかサービスを開始するらしいので、なんかそういう意味ではね、なんかこれから置き配ってね、なんかいろいろ広がっていきそうですけれども、うん、まあ使い方によってはね、いろいろ便利かもしれませんけどね、まあなんかその物にもよるかもしれませんね、なんかちょっとその辺のをちゃんと考えないといけないなとか思いつつ、ああ、なるほどね、なんか置き配かと思って、まあなんかそれなりにどうでもいいやつったら別にもう置き配でもいいなと思って、と思ってますけども、まあただね、困るのはね、それを置き配設定し、したつもりないのに、それで注文しちゃって置き配されるケースとかね、なんかこの間ね、それになっちゃってね、なんかすっごいちっちゃい封筒がね、家の玄関の前に置かれてましたみたいなね、いや、そんなちっちゃいならポストに入ったんじゃないのとか思いながら。ここまでのってカラーデイズポッチとポストパーソンティー若でした。それは皆さん次回までお会いできます。さよなら。